コントラバスーンを私はこんな身近で見たの初めてなんですけども、リスナーの方も見たことないという方も多いんじゃないかと思うので、コントラバスーンについて教えてください。
はい、コントラバスーンは木管楽器、まあ、木でできている木管楽器の中で、一番大きな楽器で、低音低い音を担当しています。あの木管セクションにはフルート、クラリネット、オーボエ、それからファゴットがあるんですけど、その一番下の、まあ、縁の下の力持ち、あまりあのはっきりした音じゃなくて低い音で、普通オーケストラで聞いてますとあまり聞こえてこないんですけれども、まあ、オーケストラの深みを出す、そういった役目をよくしてます。
見た目管がすごく長くって、こう何回かこう、ま、曲がりくねっているっていうか。
そうですね、まあ、長さ普通のファゴットバスーンっていうのがだいたい 2.5 メーターから 2.6 メーターぐらいなんですけれども、その、まあ、倍はあるんですね。ですから 5.5 メーターはある。今日あ、まあ、お見せした楽器はですね、あの一番下があの B フラットという方、ピアノの鍵盤で見ますと一番低い音があれが A なんですけど、その半音上、あそこまで出ると。
重量もありますよね。ちょっと持たせていただいたけど、すごく重い。あれをどうやって演奏するのは相当な、体力的にも大変なんじゃないかなと思いましたけど。
幸いないことにエンドピン、まあ、チェロとかコントラバスみたいに支えがついてて、演奏するときはあの床の上に置く状態ですね。肺活量がやはり必要かな。まあ、低音長い楽器ですので、やはりそれは長い音を出すときにも肺活量があった方がいいですね。
昔のことですけど、フルートを吹きたいと息が続かない。
フルートは実はあの一番木管の中で肺活量が必要な楽器なんですね。
え、そうなんですか。
はい、
コントラバスの方がすっごく息が必要っていう感じがしますけど。
フルートは実はあの木管楽器の中でリード楽器ではないということで、息を入れるところが大きいんですね。だから息がどんどん入っていっちゃって、大変あの息の必要な楽器なんです。コントラバスーンはダブルリード、要するにオーボエとファゴット、バスーンがそうなんですけど、ダブルリード楽器といって、こう2つ、まあ、振動になる、こう日本語だったらあれ足とかヨシとか言うんですけど、竹よりは柔らかい材料で、それがこう打ち合って振動を出すんですけど、そのリードを使うので息を入れるときにある程度の抵抗があるんですね。
はい、
抵抗がありますので息がすぐにスッといかない。フルートの場合はスッと入ってしまいます。
それでもうそれでおしまいっていうか、
かえって息が大必要だって。
あ、ちょっとそのコントラファゴット、コントラバスーンの音色を聞いてみましょう。コントラバスーンの音色、曲の一部だけでしたが、シドニー在住の作曲家カロジェロ・パンビーノさんの作品、怒り、アンガーでした。ということで、このコントラバスーンの音色を聞いたんですけれども、でもコントラバスーニストってオーケストラでお一人ですかね。
一人です。シドニーシンフォニーでは、まあ、オーケストラによって違うんですけども、例えばバスーンセクションの人数によって、大きなオーケストラですと6人いたり、小さいオーケストラですと3人。まあ、シドニーシンフォニーの場合は一応バスーンはセクション1 4人で、私がコントラバスーンの担当をするという形です。で、例えば日本のオーケストラで NHK 交響楽団っていう NHK のオーケストラがあるんですけれども、あそこはあの首席が2本いますので、バスーンセクション5人いますね。ですからそのうちの2人のプレイヤーがコントラバスーンを担当できる、そういうふうになっています。まあ、オーケストラによってちょっと異なる。
そもそもそのコントラバスーンをの演奏家になるきっかけっていうのは
私は割とその計画性のない人生といいますか2年先ぐらいのことまでは考えても、その10年先とか20年先とか考えずに生きてきたので、で最初はもちろんあのバスーンを勉強します。コントラバスーンの奏者も最初はバスーンを勉強して、
はい、
で後でまあコントラバスーンに移るんですけども、ドイツで仕事をしてたんですけれども、現代音楽のアンサンブルでアンサンブルモデルネという団体があって、そこにまあ12年ぐらい所属してたんですけれども、現代音楽のアンサンブルの編成っていうのがオーケストラよりも通常小さくて、うん、22名ぐらいですね、まあ、ピアノハープそれから弦楽器、まあ、1本ずつですね、それから木管楽器金管楽器そういった楽器の入って、でそれでファゴットは1本だったので、はい、で作曲家の方としてはやはりあの有効にプレイヤーを使って、はい、いろいろな楽器を使いたいですから、で、まあ、その作曲家の人は一人のプレイヤーにダブリングっていうんですけども、バスーンとコントラバスーンをと、まあ、
一人で持ち替えであ
の演奏させる、それあの結構それでですね、コントラバスーンを吹く機会っていうのが増えまして、それでじゃあもうちょっと本腰を入れて自分で楽器を買いました。通常コントラバスは大きいので、オーケストラとかその、まあ、アンサンブルとかが購入するんですけど、まあ、自分の楽器の方が吹きやすいので、まあ、購入して、まあ、それである程度ちょっと経験を積んで、まあ、シドニーシンフォニーに入るときに、まあ、コントラバスのポジションが空いていたので、そのコントラバスのポジションでオーディションを受けて入りました。
ドイツからオーストラリア、すごい決意だと思うんですけど、なぜオーストラリアを選んだのか。
まず一つは、私の夫がオーストラリア人でですね、バスーニストなんですね、
はい、
あの一緒にドイツで勉強した時に知り合って、主人はチェンバーオーケストラヨーロッパ、ヨーロッパ室内管弦楽団というところでずっと仕事をしていて、演奏旅行の多いオーケストラで、私はそのアンサンブルモデルネで仕事を、フランクフルトで仕事をしていて、で結婚して子供が2人生まれまして、演奏旅行が多いとですね、やはり子供が学校に入っちゃった時とか、まあ、なかなか難しいところがあるということで、でまず子供を育てるのはどこの国がいいかっていうこと、チョイスとしては、まあ、日本かオーストラリアかドイツにそのままいるか、まあ、私たち両方とも外国人でしたので、ドイツではそういった意味で、もし私自分たち何かあったら、まあ、子供の先が心配かなと思って、それで、まあ、うちの主人は日本語を少し喋りますけれども、やはりオーストラリアの方がチョイス的にはいいかと、それでそういったことを考えた時に、ちょうどシドニーシンフォニーのバスーンの出席の席が空きました。それで主人のところに当時、主席指揮者だったエド・デワールドさんから直接電話がかかってきました。それで、まあ、あのとりあえず試してみましょうかということで、それでまず彼があのシドニーシンフォニーに入って、その後で、コントラのポジションが空きまして、私が入りました。
今シドニーシンフォニー、島田さんはその中で日本人はまだお一人。
一人です。
うん、貴重な日本のコンテントが
あのオーストラリアに、まずびっくりしたのは、あ、日本人が自分一人だっていうことで、ドイツとオランダで私はあの住んで仕事をしてたんですけども、まずドイツのオーケストラ、まあ、100、まあ、当時私が行った当時はまだ声読と東読に分かれてたんですけれども、
あ、はい、
あのとにかくその西側にある、まあ、99はあると言われてましたけど、まあ、どこの小さいオーケストラに行っても必ず日本人のプレイヤーは一人はいるという状態の中で、シドニーに来て日本人がいないっていうことで、すごいあの新鮮な驚きでした。
あ、
はい、まあ、でも考えてみますと、大概クラシック音楽を勉強に行かれるのは、まあ、ドイツ、ヨーロッパか、あるいはまあ北米間で、オーストラリアにまあクラシック音楽を勉強に来る方っていうのは日本からはあまりいない、そのせいかなと思いますね。
オーケストラのヨーロッパのグループとオーストラリアの例えばシドニーシンフォニーなんか違うっていうことはありますか？
あります。
何ですか？
まあ、私は、まあ、オーケストラ、まあ、エキストラという形でいくつかドイツで仕事をしましたけれども、ドイツのオーケストラにも外国人が多いんですね。ですから、まあ、日本人以外にもやはりあの他のヨーロッパの国から、まあ、ドイツ人以外の人がたくさん入って、結構インターナショナルな雰囲気ですよね、
はい、
でシドニーシンフォニーですね、私が、まあ、一番素晴らしいなと思うのは、一人一人のプレイヤーがこの仕事のためにだけやっているのではなくて、本当に音楽を好きで、
はい、
それは本当に一緒に仕事をしてて、ですからあの一つ一つコンサートの本番の時にやはりあのピシッと皆さんあの本当に好きでやってるなっていう、それは非常にあの素晴らしいことだと思うんですね。まあ労働条件といいますか、ドイツのオーケストラはやはりいろいろな面で恵まれている、まあ、仕事としていいオーケストラ、例えばメルリンフィルであるとか、あのまあ放送オーケーがあの各州にあるんですけれども、あの素晴らしいオーケストラがもうそれはものすごい素晴らしいレベルだし、うん、音楽的にも大変素晴らしいですし、あのただあのいろんなオーケストラがあって、そうですね、時々中には、うん、この人疲れちゃってるのかな、うん、あと結構あの皆さんあの自己主張が強いというか、割とその音楽的解釈とか、それはドイツの方と割とはっきりおっしゃるんですよね、うん、その同僚の方と自分はこうだみたいな、はい、すごいあの議論が好きな方たちですから、うん、そのでもそういう議論ってことはシドニーシンフォニーではほとんどないってないですね、まずないですね、
うん、
そのプレイヤー同士が私はこうみたいな喧嘩してしまったりとかいうことは一切ないです。その分指揮者の方のあのウェイトが大きいと思うんですね。
あ、はい、
指揮者がどうしたいかっていうことを、それをまあ充実させるみたいな、指揮者によく反応するオーケストラだと思います。
今の正指揮者っていうのはデイビッド・ロバートソンさん、
はい、
アメリカの方ですよね、
はい、そうです。正式に指揮者になられて、その前にも、まあ、ゲストとして何度かいらしてますけども、2014年からです。
その前はあの日本でもおなじみのウラジミール・アシュケナーゼさん、
はい、そうでした。
指揮者にすごく反応する、そういうオーケストラで指揮者が変わるっていうことはどういうことなのかなと、やっぱりそのカラーが
変わると思います。ただしあの、まあ、常任指揮者シドニーシンフォニーで、要するに私たちの仕事の割合から言いますと、常任の方、まあ、2ヶ月ですね、定期演奏会で振られるのが大抵1年間のうちに2回か3回いらして、まあ、3週間4週間一緒に仕事される。でその他は、まあ、ゲストの指揮者のとほとんど仕事するんですから、ですから割合その常任の指揮者が来た時に、まあ、その時に まとめて3週間4週間カチッとあの仕事を一緒にすると、やはりそこでカラーが少し出る。それとあと指揮者の方のレパートリーですね、
はい、
でそれでも随分違いが出ます。まあ、アシュケナージさんは現代音楽はほとんどしませんですけど、だけどもデイビッドさんは現代音楽に非常に、まあ、一番彼の素晴らしいところは、どんなに難しい現代音楽だけども何でも指揮できてしまう素晴らしい人ですね。現代音楽って結構リズムとかいろいろ複雑なんで、
はい、
奏譜っていうスコアを見ると非常に複雑なものなんですけど、彼の場合それを全部理解して、それを聞いてオーケストラに指示を出せるっていう、まあ、なかなか技術が必要な、それがとても上手な人です。シドニーシンフォニー、例えば、まあ、去年もそうでしたけども、今年のレパートリーにもやはり現代音楽がちょこちょこちょこっと入って、それと今年の新しいのは現代音楽だけのプログラムの、定期公演っていうのをキャレッジウォークっていう、あそこで2つあります、はい、それはまあ一応あの編成はちっちゃめなんですけれども、これは新しい試みで、まあ、現代音楽の好きなお客さんが、まあ、たくさん来てくれる
やり方。オペラハウスを離れて、
そうですね、
やっぱりあの雰囲気も現代的なベニューって言いますかね、
はい、
でロバートソン指揮者と今お仕事してらっしゃる、
そうですね、2月から、まあ、始まるんですけど、まず実はアシケナージさんがいらっしゃるんですね。今年の、プログラム定期公演、アシケナージさんのベートーベンプログラムで始まります。アシケナージさん3つ目のベートーベンプログラムが、17日18日19日とあってですね、バイオリンコンチェルトと5番シンフォニーで、この5番シンフォニーにコントラファゴットが入ってます。
あ、そしたら島田さんどこにいるのか。
トロンボーンの前に座ってます。
わかりました、注目します。その他これからって言いますと、
アシケナージさん のプログラムがベートーベンプログラムの後ですね、その次の週からデイビッド・ロバートソンさんがの指揮で、まずバーンシュタイン、それからウィントン・マラサレス、この方ジャズのトランペット奏者なんですけれども、彼が作曲をしたスイングシンフォニーというのを私たちにとっては初演です。
はい、そしてまだ2月
そうなんです。やっぱり
割と2月って続く
続きます。常任指揮者のデイビッドさん来るので、その間に3つぐらい大きなプログラムが入ってまして、今言ったマラサレさんとの共演のコンサートが25、26、27ですね、はい、でその次の週にですね、リムスキー・コルサコフ作曲シエラザーゾシンフォニックスイーツ、これとても大きなバスーンのソロが、はい、これはコントラないんですけども、でこの曲ともう一つジョン・アダムス氏、これアメリカの作曲家で現代作曲家ですけど、彼が書いたシエラザード2ドラマティックシンフォニー、これも今回初めて演奏するので非常に楽しみにしています。でその週に今度はフランスの作曲家メシアンの From the Canyon to the Stars、 これ素晴らしい曲なんですね。 メシアンの曲はまたアダムスさんの曲とか違って、カラーが非常にカラーの違った曲で、とても素晴らしい曲なんですけども、おすすめしますこのメシアンプログラム。
まだまだ今年
ね、いいプログラムがたくさんあるんです。
また出ていただいて、後半っていうのを やらないといけないですね。
本当にソリストでも、まあ、ピアニストでランランさんとか、
はい、行きます、
ね、グリーグのピアノコンチェルトとあとリサイタルされますし、うん、あと日本人の辻井信之さんという方が、
はい、
アシケナージさんの指揮で、ピアノコンチェルトベートーベン3番を演奏されます。これは10月ですね。その他にもラベルのモーリス・ラベルのピアノコンチェルトが6月、マーラーの4番シンフォニーが7月、ショスタコービッチの7番が5月、ベルリオーズの幻想交響曲が6月、それからハイドンの天地創造、これも非常に楽しみにしています。これは5月ですね。
最後に、私日本でクラシックの音楽のコンサートに行った時に、楽章と楽章の間に一旦間が空くときに、その楽章のがとても良かったから思わず手を叩いたらしたら、なんとなくシーンってそういうちょっとトラウマがあったりして、クラシック音楽緊張して聞きに行ったり、そういうのがシドニーのオペラハウスに来て、シドニーシンフォニーのコンサートに行ったら、自由っていうか、よかったって、楽章の間に手を叩く人もいる、その手を叩く人をふんっていうような雰囲気もあんまりないような。
そうですね、
うん、あれは演奏者としてどうなんでしょうね。
私も日本で生まれ育ってずっとそういうカルチャーで来て、ドイツもそうですね、比較的日本に近いですから、はい、そのお客さん静かに聞くと、最後まで聞くと、はい、そういう習慣ができてますけれども、ですから一楽章の後に手叩いちゃったら、あ、この人は知らないのねみたいな、ちょっと冷たい雰囲気になりますけれども、うん、ここはそういうことがないですね。で、まあ、私は、まあ、もう15年近くオーケストラにいて、そういうお客さんの反応に慣れましたというか、その受け入れるというか、で、まあ、やはりお客さんの反応を待って、それで続けるという形ですよね、うん、怒ってみても仕方ないですしね、うん、なんかこうで、やはり良かったある、その曲によって、例えばチャイコフスキーの6番シンフォニーなんですけど、その曲1楽章があったら本当に手を叩きたくなるような、そういう、ね、1楽章の終わりだから、まあ、まあそういうことはよくあるので、まあ、うん、いいと思います。そのかま とそのなんか頭で聞くんじゃなくて心で聞くみたいな形で、